高山俊吉気分青信号。こんにちは。車の運転の中で今問題になっているのは、ご承知のように飲酒運転ですね。飲酒運転のことを今日は考えてみましょう。飲酒運転を重く処罰するということは、この間道路交通法が改正されたり、危険運転致傷罪という新しい刑法犯罪が作られたり、いろいろな対応策が講じられてきました。昨年は九州福岡で飲酒中に大変悲惨な追突事故を起こして、海に落ちた小さなお子さん3人も亡くなるという事件が発生した。で、この事件などを大きなきっかけとして、飲酒運転を撲滅するためにどうしたらいいかという議論が巻き起こってきました。運転者を重く処罰するということだけで、こういう危険な飲酒運転はなくならないのではないかということが強調されるようになりました。実はもうずいぶん前から飲酒運転をなくすためにどうしたらよいかということについては、飲酒運転でご家族を亡くした親御さんなどの立ち上がりもあって、そういうことの運動というんでしょうか、市民運動、NPO の運動というのがありました。なかなか社会的に着目されないんですね。で、ようやく去年のこの悲惨な事故をきっかけに各方面から注目されるようになってきたというところだと思います。この飲酒運転をなくすために今一番強調されているのは、インターロックというふうに言われますけれども、車の電気系統と連結させて、それでアルコール検知器が車には搭載される。で、息を吹き込むとそこから酒気を感じ取ることになってて、酒気を感じ取るとエンジンがかからなくなると、こういう装置が今一番一般的なインターロックです。運転ができなくなる方法にはいろいろな方法が考えられていて、運転者の視線が定まらないというところを眼球を調べることによって把握するとか、ハンドルの動かし方の変な傾向が飲酒を推定させる場合にエンジンが止まる方向に機能するような装置をつけるとか、手法的にはいろいろなことが考えられてるし、諸外国ではそういうことが実際にも使われている。アメリカやカナダなどのいくつもの州で、悪質なドライバー、飲酒運転の常習者と目された人は、そういう自分の車にそれをセットしなければいけないことになっているとか、多くの車につけることが普通になっているとか、さまざまなところで実用化の動きがあります。スウェーデンなどではもうずいぶん前から新車は必ず搭載しなければならんということになっているというふうに伝えられています。スウェーデン以外のヨーロッパでもそういう動きは広がっているというふうにも報道されている。日本ではこういう議論はほとんど行われていないんですね。その市民運動の中ではあるのに、メーカーだとか、あるいは国土交通省とか警察庁といったような、いわば社会的に大きな責任を負っている人たち、あるいは行政的に責任を負っている人たちが動きが鈍い、あるいは消極的です。で、ようやく最近、アルコールを検知するとエンジンが動かない装置を考えようということに国土交通省が立ち上がったというふうに言われています。今年中にその指針を作るというふうに報道されましたね。で、警察庁だの、法務省だの、あるいは経産省だの、メーカー、そういったようなところが連絡を取り合って検討していくということなんだっていうんですけれども、果たしてどこまで本 気になってやるでしょうかね。私はお酒を飲んだら車が動かなくなる装置を作るということが飲酒運転を撲滅するほとんど決定的な鍵だとさえ思ってます。それで全てがよくいくとまでは思いませんけれど、それ以外の対策、例えば重く処罰することによって飲酒運転をなくするといったような方策に比べればはるかに効果的です。運転したくても動かなくなってしまうわけですから、そういう車の開発にどうして、当局もメーカーも一生懸命でないのかということの方が不思議で不思議でならないというふうにさえ思うんです。重く処罰するということもそれは一つの道筋でしょう。しかし決定的な対策をまずは優先するというのは当たり前のことです。どうしてそういう当たり前のことに力が入らないのかということは大変な疑問ですね。そのことについてはまた機会を変えてお話をしたいと思います。今日はそこまでにしましょう。